11月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私コス FM アナウンサーの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。今月もよろしくお願いします。さあ今日もですね、スタジオで収録した様子をお届けしているんですけれども、私と一緒にご視聴いただけるのはこの方です。
はい、プラウド沼津子育ての宮代ひろみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
秋も深まりましてね、
暦の上では冬です。は
い、本当ですね。今日なんて収録の日は結構寒くて、ね、朝のニュース聞いてたらコートも持ってた方がいいですよみたいな感じだったんですけど、
はい、
私全然関係ないですけどね、はい、この前ラジオつけたら上田さん出てて、うん、
アジタルサンド
美味しいよっていうの散々散々盛り上がってて、はい、食べてみたいなって思ってますよ。
それってよりしげ市長の
そうですそうです、
ワンヌマ月の前半の放送
会、はい、そうですそうです。その日から毎日そう思ってます、
うん、毎日そう思ってる、
毎日そう思って
思ってはいるけれど、
はい、まだちょっといただいてなくて、で寒くなってきたしな、うん、年内には行きたいなっていう気持ちでおります。
なんかどんどん発言聞いてると遠ざかっていくような気がしますけど、はい、大丈夫ですか。
今日行きます。
今日でもね、
決めないと、
ほら寒い時こそ揚げたて熱々の、は
い、ほらほらそういうこと言うんですよね。
アジタルフライ、アジタルサンドをハフハフ頬張る沼津港でと、
わかります。しかもそのラジオ聞いたのも夕方、うん、
お腹空いてる時
でした。お腹空いてる時でしたから、
でね、サイズ的に大きくないんですよ。本当手のひらサイズなんで、はい、小腹を満たすくらいの、ね、ボリュームなんですよ。
もう目の前のゲストさんも笑ってる、うん、この流れで言ったら出てくるんですよ普通は。
で今日はですね、
まさか、
スタッフが用意してくれているということなんですけれども、
ま、見てる、目そらしてる
職員さんが外で
絶対ないですよ。
今日ない、
絶対ない、
今日ない、あ、
ない楽しみに。
こっちに振るなっていう表情でしたけどね。
でも、いいんですよね、沼津の一押し、
そう、
アジタルサンド。
で、そんな食で街が元気になることはもちろんなんですけれども、はい、今日はどちらかというと、体を動かすスポーツで、
そうなんですよ、
街を元気にしていこう
と。ベストの方をお呼びしましたね。はい、まず、自己紹介、お願いいたします。
はい。一般社団法人、クロススポーツジャパン代表理事の永良まどかです。
ありがとうございます。
中原さんもご存知って方も多いと思うんですけれども、はい、まず沼津でアッスルクラロフェンシングアカデミーというフェンシングクラブも運営されているんですよね。はい、ちょっとそのあたり子どもたちの指導に携わっているというか、バックグラウンドとか簡単に教えていただいてもいいですか。
はい。まあ、6年前に、
はい
はい、沼津に来まして、
うん、はい、
でそこで、まあ、フェンシングの街にしていきたいよということで、はい、まあ、私たちが微力ながら、
はい
はい、抜擢されまして、
はい、
そこで、今ですね、沼津駅の北口に、はい、はいはいはい、スキリベースというのが、はい、施設ができた
の建物の中に、
はい、そこで、フェンシング教室クラブを、はい、今運営してます。
うんうんうん、なぜ永良さんが、フェンシングのコーチになったかっていうと、ご自身もフェンシングもちろんなさっていて、はい、オリンピックにも出場しているということで、はい、何年の何でしたっけ、
はい、
2回、
はい、2回、はい、私は2004年のアテネオリンピックと、はい、2008年の北京オリンピックに出場しました。
はい、それだけですご、でもそれだけですごいんですけど、はい、ご主人もオリンピアン、
はい、
何年と何年ですか。
主人は、2000年のシドニーオリンピック、はい、と2004年は一緒に、はい、アテネ出ました。
そんな人いますか。
すごいそんな人が沼津にいるんですか。ご夫婦ですよね。
でも大学の同級生なんですって。
一つ上です。
あ、同級生が
主人
が、はい、
一緒の大学で、
はい、私はご夫婦に大変お世話になりまして、
ね、あ、そうですか。
テレビのロケ等々で何度もご一緒させていただいて、はい、ご主人とも、ご主人はスタジオにも来ていただいたこともありますし。
なるほど、
はい、
そんなことありますか。両親がフェンシングっていうかオリンピアンとか、
うん、
すご
い、ね、お子さんの話も後々ですけれども、はい、
ね、
活躍 していらっしゃる、もうお子さんも活躍していらっしゃるんですけれどもね、今日は、まあ、フェンシングの街で育む親子のコミュニケーションということで、まだ6年なんでしたっけ、
沼津は。そうですね、2019年に、はい、
こっちに来たんで、ずっといらっしゃるイメージが、はい、まあ、それだけやっぱり活躍がね、
ちょっと濃い6年間を、
はい、ですよね。え、子育てのことちょっと聞いてもいいですか。
はい、
沼津で、ね、暮らしながら、もちろんフェンシングに取り組みながら、かつ子育てもしているということで、はい、この6年間振り返ってみて、どういう実感でいらっしゃるんですか。
はい、そうですね、6年前に越してきた時は、はい、やっぱり最初はちょっと不安もあったんですけれども、はい、まあなんか過ごしてみたらすごく環境も良くって、特になんか子育てで不便を感じるってことは、はい、今まで、はい、なかったですね。はい、皆さんすごくいい方が多くって、いろいろこう、まあ、情報を教えてくれたりとか、はい、まあ、あとその子供の同級生の保護者同士に情報交換したりとか、はい、まあ、そういったところで、とってもすごくしやすく、はい、はい、ここまでやってきました。
どういうとこで遊ぶんですか？子供が例えば、まあ、小さい頃とか、はい、
もうこっち来た時は子供たちまだちっちゃかったので、はい、もう最初ちょっとこの沼津市のことを知りたくって、はい、町中とりあえず歩いて、では千本浜行き着いて、はい、すごいいいとこあるねって言って、はい、で、まあ、それで、まあ、家からも、はい、全然行ける距離だったので、はいはい、まあ、自転車乗って、千本浜まで行って、はい、ちょっと体力作りじゃないですけど、はい、ちょっとランニングしてみたりとか、はい、あと、
ちょっとランニング。
親子で遊びがランニング。
宮代さん、どこに引っかかって
るんですか？そういうとこだなぁと思って、ちょっと何でしょうかって、ね、私の中から、ちょっとなかったかもしれないですね。
まあ、あと、ちょっと、狸山登ったりとか。
ちょっと、狸山登ってみたほら、
確かに、それはね、私もないわな。まどかさんがおっしゃるような、ちょっと狸山っていうのは私今までないなぁ。
体力がついちゃいますよね。
そうですね。
ね、遊びの中でもね。
私はだってもう、カンペアメママナイトマラソンというイベントでもう、コリコリでしたからね、カンキヤマってね。足を壊して帰ってきましたから。もうそんなね、ちょっとカンキヤマに登りに行こうなんていうのはもう、今後ないと思いますね。でもすごい、やっぱりさすが。
そう、私たちをどんどん刺激してください。きっかけはどこにだってきっとあるから。
ね、
か
それぐらい自然が、とても沼津市には、
ね、海行ってもいいし、山の方行ってもいいし、はい、
とても素敵な場所だなと思います。
あと、やっぱり窓川さんに伺いたいのは、その市としての子育ての支援っていうのは、うんうん、もう6年前に、移住されてからこう、はい、どんな風に感じましたですかね。
そうですね、うん、もう医療費とかもね、はい、この辺は無料でやっていただいてますし、うんうん、はい、あと下の子が来た時はまだ保育園が、はい、小さかったので、うん、まあ、そういったところの支援も、うん、はい、充実してて、
で、そう
ですね、はい、とても助かります。
確かに全国的に見るとその医療費、ね、子供にかかる医療費っていうのは、はい、ただが当たり前じゃないんですよね。
まあ、そうですよね。
自治体によってはまだね、一定額の負担をしている自治体もありますから、はい、まあ、そう考えるとやっぱりこのエリアっていうのは恵まれてるんだなっていうのも、はい、まあ、改めて実感するわけですけれども、ここからはそのお子さんたちへの指導についてね、ちょっと伺っていきたいかなと、宮代さん。
そうですね。はい、なんかご自身がオリンピアンでもいらっしゃるっていう中で、子どもたちの指導、あとは子育ての中で大切にしていることとかって何かあるんですか？なんか、はい、まあ、特に沼津はフェンシングの街っていうふうに打ち出しているので、うん、はい、そこのならではの環境を生かしているところがあれば。
はい、そうですね、はい、まあ、自分の子供にしてもお預かりしているお子さんにしてもですね、はい、まあ、大切にしているところっていうのはいくつかあるんですけれども、はい、まあ、その中で、まあ、一つこう軸としているのが、はい、まあ、コミュニケーションをしっかり取るっていうところです。
はい、
はい、まあ、なんか、まあ、こう自分の子供だったらある程度こう過ごす時間が長いので、はい、なんとなくこう分かり合える部分もあったりするんですけれども、まあ、そのフェンシングを指導しているお子さんたちはその練習に来る時間しかやっぱり私と接する時がないので、
そうですね、
まあ、どういう人から指導を受けるのかとか、はい、この人がどんな人で、うんうん、頼っていいのかどうかっていうところも、うん、まあ、そのコミュニケーションから生まれていくと思うので、はい、はい、そういった信頼関係を作っていくっていうのも、はい、まあ、コミュニケーションからかなっていうふうに 考えてます。
え、話をするって感じですか？表情を見たりとか。
うん、まあ最初こう知らないでフェンシングを始める子がほとんどなので、はいはい、まあそこの指導をする教えていくっていう中で、はい、まあなんかこの子にちょっとこう面白いこと言ったら笑ってくれるかなとか、うん、なんかこうちょっとこう、はい、やっぱ緊張してくる子が多いので、はい、
そうですよね、
確かに確かに、やっぱりこう大きい、ちょっと私背がね大きいので、はい、あの大きなおばさんからわーって言われると萎縮しちゃってフェンシングやっぱやめようかなってなるのはちょっとやっぱり寂しいので、
フェンシングの鉄板ネタみたいなのあるんですか、これやったら笑うよみたいな。
フェンシングでっての
はね、フェンシングはないですけど、
まあ
なんか今みんながなんか今夢中になってる、はい、アニメの、ね、あほにゃららの呼吸みたいなとか、なんかまあそういうの
を、そういうことね、
ちょっと引っ張り出してみたりとか、
はい、あ知ってんだこの人みたいなところですね。
そうですね。
まあ確かにそうですよね。指導するっていう前に。双方のこう信頼関係が生まれないと伝わることも伝わらないし、ね、教える方も一苦労ですよね、
は
い、
同じ目線に立てるように、
はいはい、あなるほどね、
そこはちょっと意識してます、
そうな、あとは習い事に行くにしても毎回同じこうコンディションで行かないんですよね、
う
ん、寝不足だったりとか、うん、学校からもギリギリ早く早くとか言って行ったり、親子でちょっとこう喧嘩しながら、うん、行ったりとか、
そうですね、
その日によってまた違いますよね、
なのでそういう、まあね、来た時の表情だったりとか、うん、まあ、そういうのもまあ、見ながら、あれ今日ちょっと元気ないなとか、うん、今日なんかいいことあったのかなとか、まあ、いろいろそこら辺 で、
は
い、
ですね、
必要かなって思います。
アカデミーとしては何年になるんですか？
アカデミーは、21年に、はい、創設した、もう4年、は
い、4年ですか、はい、そうするとその4年の中でもね、お子さんたちの変化っていうのはどうですか？時代とともにやっぱ子供たちもいろいろ、まあ変化あると思うんですよ。はい、まあどうしてもそうコミュニケーションしやすいお子さんもいれば、うん、ちょっと難しいお子さんっていうのもね、ね、はい、いると思うんですけど。
そうですね。最初、まあ立ち上げ当初から来てるお子さんたちが、うん、最初小学生だったんですけど、はいはいはい、今高校2年生とか、もう大学卒業、あ、大学に、入学、うん、はいはい、上がった子たちもいて、まあ、やっぱ最初の頃は無邪気だったのが、ちょっと思春期迎え
そうですよね。
そういうのも見てきましたし、あとこう、まあ、よく、喋ってたのに、だんだんその、なんかちょっとこう距離
を、
はい、
解
き始めるっていう、はいはい、そういう時期も、一緒にね、この4年で迎えましたし、まあ最初逆に、こう、あんまり、自分から話せないかった子が、うん、やっぱこう、試合とかやるにつれて、うん、アドバイスを求めに、
はい、
自分からね、はい、声をかけに来てくれたりとか、うん、どうしたらいいですかとか、こういうふうに考えてるんだけど、みたいなことを、うん、自分からね、発信とかしてくれるようにもなった子もいます。
はい、って考えると、やっぱり学校とか世間一般で学ぶこともあるんだけど、こういうアカデミー、いわゆる習い事みたいなところに行って、うんうん、
はい、
いろいろと学べることもあるんだなっていうのを感じます
よね。思ったのが、やっぱり入った時がね、幼児とか子供だとしても大人になっていくにつれ、急に敬語喋ったりするじゃないですか。子供が、その時ね、結構ドキッとするんですよね。そうなんですかとか、
決ま
りましたとか、ありがとうございますとか、急と、成長したんだな
って。それも一つの成長です
よね。そうですよね。
でもね、私アカデミーを取材させていただいたときに、ちょうど夕方、学校などを終えて、はい、S リベースにね、うん、はい、入ってくるお子さんたちって、すごくこう、目を輝かせて、うん、一人一人が自分で課題を見つけて、一生懸命にその練習に励んでるって、すごく印象に残ってるんですよ。うんうん、
確かに。なんか、競技人口が、そんなに多くないのかなっていう印象なんですけど、例えば一クラスにフェンシングやってる子みたいのって、どくらいですか？
全然まだ、サッカーとかに比べたらもう全然、うんうんうん、
ね、
はい。
何くらいかな、少ないので、
その学校に本当に一人二人いるかぐらいの感じだと。
何の力が必要なんですか？例えばバレエとかだったら、うん、まあそれなりに背があった方がいいかなとか、うん、ジャンプ力があった方が得かなとかあるんですけど、うん、
フェンシングは。フェンシング って、はい、やっぱなんか結構総合的なんか判断力も必要
で、やられたので分かると思うんですけど、どれが欠けてたか聞こうじゃないですか。いや、
俺はもう全部欠けてた。
何が足りなかったか聞こうじゃないですか。
本当そのテレビのロケで実際にこう、あ、なんていうんですか、衣装じゃなくて
ユニフォーム、
ユニフォームか、はい、ユニフォーム着るんだってね、あれ一人じゃ着られないんですよ。
もうじゃあやめた方がいい。
これは私の例として聞いてほしいんですけど、最初ね、私は初心者で行かせてもらって、はい、もうみんなに手を借りて着せてもらって、で、やっとの思い出なんですけど、あのユニフォームを着ると、最初慣れないから、はい、もう動きもこう、
ガチガチの、
ガチガチになっちゃう。ロボットみたいになっちゃうんですよね。
着ぐるみみたいな。
そう
ですね。何枚も、あの、やっぱ安全を、はい、
ね、
確保しないといけないので、はいはい、何枚も着るんですけど、それが結構、あの、初めての方にしたら動きにくくって。
本当ですね、はい。オーダーメイドじゃないですもんね、だって、ね、はい、サイズがあって。
そう。で、あの、動きもね、最初はあの言葉に従って動きがあるので、
はい
はい、足何歩下がってとか、はい、何歩前に進んでとか、まあ、こういうのもあの多分慣れだと思うんですけど、はい、慣れてくると楽しい。
楽しい。楽しいまで行きました？
私は楽しいまで行きましたけれども、
そんな感じで
楽しいまで行ったんですけれども、はい、やっぱりその判断力ね、
そうです、
その場その場でどういう動きをしたら自分が有利かっていうのを、はいはい、そうですね、もう即座に判断しなきゃいけないっていう、
はい、見えないですよね。
そうですね。なので、まあ、こう、予測をすることも大事ですし、うん、はい、で、その判断からの体を動かすっていうところも。
瞬発力もあって、はい、そういうことですね。
だから、このコーナー、この番組は、ワンヌマプラス子育てなので、
はい、
今、小さいお子さんいらっしゃるご家庭で何かスポーツ始めたいっていう時には、持ってこいなん
です。いいってことですね。
もうお子さんのね、うんうん、こう脳みそってのはもう本当スポンジのように柔らかいから、うん、今から始めておけば。
何歳からできるんですか？
うちのクラブは、はい、今、一番小さい子で年長さん。
年長さんからフェンシングができる。は
い、
ね、
うん、かっこいいです、ね。でも小さいお子さんが活躍してたんですよ。はい、アカデミーでね。
はい、
だから、
あ、そうですか。
若い時から始めると、はいはい、すごい強くなる
んだろうな。まだ間に合いますか、上田さんでも。
はい、30半ばのおじさんどうですか？
お
じさん
全然大丈夫です。あの、おじさんの方で、40過ぎて、今始めた。大人の方、はい。40過ぎて始めた方でも、うん、今、あの、ベテランの世界選手権に今度出る方いらっしゃるんですけど、はい、そういうチャンスも、はい、フェンシングにはあります。
素晴らしいですね。
本、は、当、い、ね、あの、ご主人、まさしさんにね、はい、ご指導いただいたんですよ。はい、で、実際の、あの、プレイの時は息子さんにお相手してもらったんですけど、は
い、ベストな環境じゃないですか。
ベストでしょ。
ガチガチやってる場合じゃないですよ。
ここ会社戻ってきて、あの、テレビ側の編集ディレクターが、もう大笑いしてるんですよ。私のその、動きの硬さ。あの、ビビり加減に。
初心者はそんなもんですか？
そうですね。
その中でもうまくやってた方ですか？
あ、
そうでもなかったですよ。
多分もう瞬殺。
瞬殺だったもん。瞬殺よ。それをしかもテレビディレクターはノーカットでオンエアしたから。っていう、まあ私としては大変思い出に残っている。まあでも、ね、私もやっぱりずーっとこの仕事やっていろんなロケ行かしてもらう、体験ロケいろいろ行ったんですけど、フェンシングすごく印象に残ってるんです。だから今までやったことないっていうのも一つそうなんだけれども、そのやってる時の学びとか、こう得るもの経験っていうものが。
語るじゃないですか。
そう奥が深いんです
よ。それだって、ヌマルは今フェンシングの街ですから。
何回やったんでしたっけ？
え？
何回やったんですか？1回で語るじゃないですか。
そう、語りますよ。
しかも、
それもね、もうね、2、3年も前の話です。
いいですか？私の聞きたいこと聞いてもいいですか？
聞いてください。
すいません。あの、これぜひね、聞きたいと思ってて、はい、あの、子供が小さいうちに、自宅で、例えば親子で公園でとかできる体力づくり、うん、まあ、体力づくりってしなくても遊びでもいいんですけど、うん、はい、なんか、おすすめありますか？
そうですね。はい、あの、まあ、特別フェンシングやれとは言わないんですけれども、あの、もう本当に走ったりとか、
はい、
あと、まあ、本当に跳ねる、ジャンプする、はい、とか、まあ、あと、ボール投げたりとかね。はい、あとは あ、そうですね。あの、本当芝生を転がったりとか、う
ん、
はい。もう本当に単純な
体を使う、
はい、基本的な運動が、ね、はい、子供の運動能力の、まあ、開発っていうところにつながっていくので、はいはい、あの、もう本当になんかちょっとした場所があったら、あの、そういったことってできると思うので、はい、もう公園に行ったりですとか、はい、家の中でも、例えばなんか、私はちっちゃい頃よく、はい、あの、うちの父親にしがみついてよじ登って、おんぶされて、自分から行ったりとか。
ワンパク DNA、はい、
あと腕にぶら下がったりとか。
お父さん、木みたいな人なんですか。
父親も結構がっしり、
はい、木みたいな
大木のように子供を受け止めるという。不安
定な方だと結構難しいですね。ね、
あと、こう、お腹に足の裏当てて飛行機やってもらったりとか、それでバランス力とかも、はい、結構取れると思うので。
その感じだったらできそうですよね。
そうですね、お家の中でも。はい、行きますし。うちはもう結構活発だったので、はい、まあ、公園に行って遊ぶことが結構多かったんですけど、はい、はい、まあ、ランニングをするのがベースで、はい、あとはボール持って公園で遊んだりとか、うん、はい、
バレーなさってるんですよ、ご本人も。
そう、私さっき収録前に伺って、私もこう見えて、あの、中学バレーボール部だった。
あ、すごい。
春じゃないですか。うん、
いや、私はちょっと下手くそなんですけど、
あのね、
改善してくださいよ、
もう。何を言っても太刀打ちできないの分かってて、私の余計な情報ばっかりだっかり。いやー、でもすごい、バレエもやってらっしゃる。
はい。ね、楽しんでます。
やっぱ、もうずっと体を動かすことが好きだっていう。
そうですね。ね、こう、何やるにしても結構全力で、はい、やっちゃうので。
あ、でも素晴らしい。
先が楽しいにつながって。はい、うんうんうん、はい、いい結果になっております、はい。
でも確かに今の話伺うと、子供たちっていうのはまあ日頃から鬼ごっこ好きだし、はい、かけっこ好きだし、疲れ知らずですから、はい、そういう ね、
いいですね、
楽しめる時に目いっぱい体を動かしてっていうのが大事だと、
はいはい。一緒に遊ぶんですか。
そうです、もう汗だくになって全力で鬼、子供が鬼だったらもう全力で捕まえる、もう手加減なしで。
私割とあのコーヒー持って、あの、公園のベンチで座ってみてみたいな、そういう感じになっちゃってたんです。だから今ね、こう肩こりとか気にしないなってなるけど、そういうことですね。
日々の中でも。あれですよ。もし動かすんだったら、準備運動だけやった方がいいですよ。はい、
そうですね。
それはなんか今、染みたなんだろう。経験力のあれです。
だから、うちも本当に今3人子供いて、はい、小学校、保育園と赤ん坊ですけど、特に上2人は、まあ、公園好きで、で、近所の子供たちと一緒に鬼ごっこなんですけど、人が足りないと、こう、パパやってたから。で、準備運動をしないで鬼ごっことかやると、ほんと次の日動けません。
そうなんですよ。足ももつれちゃうし。
そう。だから、ちゃんと準備運動は世のお父さんお母さん、時におじいちゃんおばあちゃんもしっかりなさっていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、いろんな動きを楽しく体験することが体づくりにつながるということで、今教えていただきました。
ありがとうございます。
やっぱこのあたりで言うと、アシタカの運動公園とか、
はい、よく行きますね。
そのあたりはもう体を動かすにはもってこいですよね。
そうですね。うちアシタカだと、うん、なんか結構野球の、はい、あの柔らかいボールと、はい、プラスチックのバット持ってって、
は
い、
もう想像がきれ
い。お父さん投げて、はいはいはい、私打って、はい、子供を取りに行くみたいな。
必ず走りが入ってますね。
そうです。立ってかわいいみたいな。
いや、すごい。普通にオリンピック出場選手2人がお子さんを連れて足高にいるっていうことがすごい。
すごいですよね。なんか周りの人にとってもいい環境ですよね。
ね、いい環境ですよ。刺激ですよね。
あと片浜北公園ってあるんですけど、はい、そこもなんかあのいいスペースの広場があって、そこサッカーやってる人もいらっしゃるし、はい、まあ、うちもボール遊んだりとか、はい、それこそ鬼ごっこやったりするときはあの そちらに、うん、はい、よく行ってました。
いい情報いただきました。
場所がそうですね、沼津はたくさんありますもんね、はい、さっき出た千本とかもジャリジャリしてますから結構足が、
そうなんです、ね、あの不安定さがまたいいよねって言いながら、
歩きにくいじゃないから。
もうね、我々ぐらいになるとね、不安定なとこ行くと置かないもん
ですから。
でもそういうところにちゃんと行って体をこう鍛える、
見てる景色は一緒なのに、ね、見てるものが全然違う。
違うんだな。びっくりします。参考になります。
参考になります。
あと5分ぐらいなんですけれどもね、はい、アカデミーのお話をねしていただきましたが、うんうん、これ入りたいとか興味があるっていう場合はどのようにしたらよろしいんでしょうか。
はい、 あの沼津市のホームページの、はいはい、あのフェンシングの結構いろんな教室があるんですけれども、はい、うちだけじゃなくていろんなとこ紹介されてるので、はいはい、そういったところに、情報が載っております。
いろんなクラブがあるんですね。
そういくつかあるん
です。そう
ですか。沼津市は珍しいと思います。こんなにたくさんフェンシングのクラブが、はい、
そうですよね、はい、今しかも部活動の地域移行が盛んに進んでて、はい、特に沼津市は他と比べてもかなり先進的にいろいろな取り組み
カウントダウンが始まってるっていう感じですもんね。そうですね。
してますから、はい、中学高校の中で何かこう決まった部活動っていう選択肢じゃなくて、うん、幅広い分野の中で自由に ね、はい、ね、学校外でスポーツができる機会があるとすれば、うんうん、フェンシングも一つ選択肢、
はい、
ね、ということですもんね、はい、なんかお話伺って思ったけど、はい、フェンシング人口が増えるといいなと。
本当ですよね。スッと始められるんですか？体験とかもできるんですか？
うちのクラブでは、はい、1回無料で体験が、はいはい、できます。市の方でも無料体験会っていうのを
時々見ますね、
はい、年に3回ぐらいやってるんですけど、
お祭りの横とか、はい、
スマートフェンシング、
はいはい、そうですね、はい、イベントで結構、はい、使っていただいて、結構認知度上がってきてるような感じはするんですけど、
はい、あとは可愛いポスターもよく見ます、はい、ラブライブコラボ、
ね、コラボレーションね、
はいはい、看板にもなってましたけど、
はい、
結構いろんなところでフェンシングは使っていただいているので、はい、まあ、そういったところで楽しんでいただくのもいいし、うん、競技用をやってもらいたいっていう気持ちもあるので、
はい、やっぱり競技人口は増えた方がいいっていう、
そうですね、やっぱりその中から素晴らしい選手ももちろん出てきますので、
はいはい、それこそオリンピックとか、
そうですね、
世界の大会とか全国の大会に、らららら、沼津を代表してなん
ていうね、はい、もう沼津出身で金メダリストがってなったら多分
すごいですね、
また市が湧きますよね。
本当ですよね、は
い、活気づくと思います、
はい、ということですので、興味のある方はですね、ひとまず沼津市のホームページ経由でちょっと覗いていただけると詳しい情報が得られるということで、はい、参考にしていただきたいというふうに思います。
もう一個聞いていいですか、はい、何歳までできるんですか、はい、
健康ならば何歳まででもできると思います。
アクティブシニアでも
できます。
できます。
宮代ひろみ行くか
行かないその流れで言うとね、やりたい気持ちはあるんですけど、ザリガニも釣らされたし、やるって言うと、
ちょっと待って、
なんだってね、
ちょっと待ってね、
聞きたくないから。
工藤さんに怒られるよ。工藤さんおかしいよね。ザリガニ釣らされたって言うけど、工藤さんどこ行っちゃったかな、広報課の工藤さんね。おかしいよね。自分はザリガニ釣りやりたいって言って始めたんだよね。釣らされた。
ある
のもおかしい。
カタルイみたいな人が、フェンシングやりますか、やらないでしょ。
ちょっと一回やってほしい
ですね。やってみたい。ですね、やってみたい気持ちはあります。はい。上田さんよりはできる気がします。
うるさい、本当に。
こんな上田さんよりはできると思います。
はい、まあ、はい、スマートフェンシングもありますし、こう、一度ね、きっかけとなる機会はいろいろあると思いますんで、触れていただいて、その奥深さというのもぜひね、体験していただければというふうに思います。
はい、
今日は、まあ、フェンシングに限らずですけれども、どんな体の動かし方したらいいか、うん、どのあたりで体を動かしたらいいかって、その、
ね、
幅広い情報までいただきましたけれども、はい、フェンシングの街で育む親子のコミュニケーションと題して、長良まどかさんをお招きしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして宮代ひろみさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでワンヌマプラス子育てのお時間でした。